セブンイレブンいい気分
見えたかどうだか食べてみて。おでんが食べ頃です。
セブンイレブンが正午をお知らせします。
俺はね、やっぱりね、一個褒めてほしいね。皆さんに。
ほう。
ていうか、拓也さんに。
お、なんでしょうか。
菊花賞でコントレイルに20丸を打ったことですよ。偉いだろう。取りに行ってるだろう。完全に。偉くねえか。こんなもん、あれですよ。そんなさ、コンダクトレスなんか20丸打ってた男とはちゃいますよ。ちゃんと、コンはコンでもコントレイルですよ。ちゃんと20丸打ちましたよ。
はいはいはいはい。
あと僕ね、よく考えたらダービーでも20丸打ってるんですよ。
お
ー、偉い、よくやった。エブラーなのに。
素晴らしい。
はい。そうそう。まあ危なかったけどね、菊花賞ね。だいぶ
確かにね。
そう、うん、だいぶ。いや、ブラピーがね、これ言ってたのは切った方がええなーとか言っといて、本当に切っちゃったらめっちゃ来た。うわ、来たと思って。いやいや、まあ別にいいんですけどね。あれに関しては全然、あれが例えば15番人気とかだったらめっちゃ悔しいですけど、別に4とかなんで全然悔しさはないんでいいんですけど、まあ3着も佐藤のだったし買ってないからいいんですけど、そうそうそう、うわ来たから来たよと思ってさ、しかも刺すんじゃねえかと思ったし、俺も最後頼むコントレイル粘ってくれっつってたもん。もう3冠達成してくれ、無敗だって言って、そう、刺されないでくれって言って、もう最後もうひたすら応援してた。あれ刺されたくなかった。そう、よく耐えたと思って、
うんうん、
多分あれでもエネルギー全部使ったから、もしもば入れでしょうね、コントレールちゃんはね。
そうですよね。
そう、いや、ロジャー・バーローズがダービーで全部使い切ったように、もう、いや、まあここででもしもば入れしといたらいいと思うんだ俺は、マジで。
僕もそう思う。
まあ最悪 JC だけ使って引退でいいと思うわ、
うん、うん、
それだけ見たいから。一応ほら三冠と、まあね、サートルとかアーモンドは出るか知らんけど、まあまあ強いの出るじゃないですか、ジャパンカップは。それでやってどれくらい強さだったかっていうのを分かって引退してほしいな。じゃあ、もう別に来年は見たくない、別に。凱旋門とか行かなくていい、全然。
そうね、ちょっと来年厳しいもんね、多分。
いや、多分厳しいと思う。もう、なんつうの、強い版ワグネリアンになると思うんで、若干強い版ワグネリアンっていう成績になると思うんで、全部2、3みたいな。
うん、
ワグはほら全部3、4みたいな感じじゃないですか。だからそれのちょっと上位互換みたいな感じで多分終わると思うんで、それはちょっと嫌なんで。
うん。
さ、というわけでね。
はい。
はい。もういよいよネタつきましたけどね、ブライトオープニングで。
はい。
本当になくなりました。マジでなくなった。本当に。
あ、そうなんや。
はい。一応、まあアプリはやってますけども、復活しましたけども、うん、
はいはいはい、はい、
特になんかいい感じの人も おず、うん、
はいはいはい、
はい、そうですね、マジでないな。なんかあったかな、
なんか微妙な関係の女の子が一人いて、
高谷さん
で、うん、
うん、
で違う女の子と喋ってたらめっちゃキレられたっていう。
え、嫉妬されたってことですか？
あれみたいな。
何ですか、その。
そうじゃなかったよねみたいな。
何そのリボンとか仲良しでありそうな展開は。
そうそうそうそうそうそう。まあまあこれではちょっとまだ濃厚すぎる境に話できへん境に。
まあね。
まだ一年後に話する。
皆さん一つだけ言っときますけど、先週だったかな。この話あったんですけども、このちょっと、なんていうのかな、ドロドロしたというか、まあ、ドロドロ具合で言ったら重油ぐらいのドロドロさの話をしたんですけども、で海に重油撒いちゃったみたいな感じでね、カモメとか飛んでるところで。で、それぐらいの話したんですけど、皆さん、いいことを教えてあげましょう。録音全部してます、僕は。なので、録音してるんで、いつ出すかっていうタイミングを待ってるだけですか、今。ちょっとまだね、熱すぎるんで、はい。
そうですね。
もうちょっと冷えてからですね、はい。
はい。
出したいと思うんですけどもね。
はい。
はい、じゃあ、普通歌を読みたいと思いますよ。
はい、行きましょう。
ラジオネームピロリズムさんですね。
うん、
ブライトさん、タカヤさん、ピンパンターピーのピロリズムです。
はい。
ピンパンターピーのはね、あ、ピンパンターピーのなんだっけ、お疲れ様でしたっけ、確かお疲れ様で、おはようございますが、ミンガラでネイキンバーだった気がするから、
うん、
多分ピンパンターピーのはお疲れ様ですだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけどね、ミャンマー語ですけどね。はい。はい、いや、私がピンパンターピーノでスピルバーグ、エムラジ集計担当として先週ご依頼がありましたメンクさんの成績を調べ始めたのですが、最初はこんなの簡単だよって始めたんです、うん、だけどメンクさんの初出演は宝塚からっていうのは知ってましたから、そっからブログの紹介文と予想印をチェックしながら見ていく形を取ったんです。ついでにバリアシオンさんのも調べるかとか軽い気持ちで進めていました。しかしここで問題が発覚。何気なくブログを遡って見ていると、第144回毎日王冠の回にバリアシオンさんが出ているんですが、紹介文にローズステークス以来の登場って書いてあって時が止まりました。ちょっと待て、ローズステークスの回にバリアシアンさんの紹介文も予想印もねえぞ。俺が間違えてる可能性があるね。だいぶ俺がそう、あの、勘違いして書いてるっていうパターンね。そう、大変な編集の中、ブライトさんが書き忘れたものと思われます。つまりそれだけを頼りに調べるのは危険だということが分かりました。きついな、これ。これきつすぎるだろう、どう考えたって、これになっちゃったら。今は最新のメンクさん登場回を聞いて、いつ以来って話してから見つけるという形をとってますので、もうしばらくお待ちくださいませ。ってことで。まあ、これは大変だわ。
いいよ。そうね。
これは大変だ。そう、俺もなんかね、そう、なんかメンクさんの名前検索してるときに、あれこれ違うじゃんと思って、ただ、直してないんですよ、それも。だからね、直した方がいいと思うね、あれも。そうね、結構間違えてんですよね、勘違いっていうか。
なるほどね。
ということで、今回はメンクからのクイズ初級編を送りまーすってことでね。
はいはい。はい、
まあ今、メンクさんって書かれてたんですけどね、メンクって言っちゃいましたけど、うん、まあいいや。簡単すぎて面白くないかもしれませんが、オープニングにでも使ってください。まあオープニングですね、はい。
うん
うん、なお、答えは次のメールに書いておきますので、放送まで見ないでくださいね。それでは、ってことでね。なんですけど、どうしてもメール来ると僕見ちゃうんで、これ見ちゃいましたね、僕は。はい。ただ、1問目は分かんなかった、俺。2問目は、
うん、
2問目もな、なんか微妙だったな。答え見たら分かったけどな。まあ、だから、微妙でしたね。じゃあ、行きます。
はい。
じゃあ、タカさん、第1問。メンクさん初主演の第32回宝塚記念会で、タクヤさんがメンクさんにダビスタで好きな繁殖品場はという質問をされました。メンクさんは何と答えたでしょう、
うん、ピチカブリーズ。
あーブー。
あ、パレティビットか。
どっちも違う。ヒント、初期品場。
初期品場。
作家の名前。殴られたやつ。
殴られたやつ。
そう。なんとか秋行きに舞台上で殴られたやつ。の秋だっけ、のんとか秋行きだっけ。
あー、野坂秋、
あ、野坂秋行きだ。殴られた人。
あ、あー、わかった。大島渚。
正解。大島渚です。 あ、そうなんだ。大島渚っつったんですね。そう、大島なぎさが出てきてた時はイントネーション大島なぎさになったんですけど、うん、昔からはずっと僕、うん、大島なぎさって呼んでたんですよ、馬の名前。
ああ、そうなんや。
そう。だけど大島なぎさが出てきてからは、あ、大島なぎさなんだと思って、そっから大島なぎさって言ってますけど、でもなんか僕昔の癖でずっと大島なぎさって言っちゃうんですよね、大島なぎさのこと。繁殖品場は人は大島なぎさでいいんですけど、はい、
そうですね、
はい。というわけで、外れでしたね。残念ながらね。
はい。
まあ、ヒントを出したら当たりましたけど。次ですね。第2問目。第92回、菊花賞会でのジングルで、メンクさんは西岡剛選手のお帰り西岡タオルについて、憤慨されていました。それなら〇〇選手のを作ってやれよと言ってましたが、それは誰？このでもね、このジングルね、2、3回、4回ぐらいは使ってると思うんだよね。 そう。お返し、お帰りにしようかて、みたいなこと言って、これまで商売しとるんかいな、みたいなこと言って、だったら丸々のも作ったれやって言ってたんですよ。これでも92回だから、多分もう7年ぐらい前なんですよ。多分6年か前ぐ
らい。それなのに、大リーグから帰ってきてじゃなくてか、怪我から帰ってきて。
そうそうそう。大リーグでもうとっくに帰ってきてて、阪神にいて、で、怪我して、うん、帰ってきたんですよ、うん、西岡が。で、その時に、なんか、ヒーターはーみたいな。このタオルヒーターはーみたいなこと言ってて。
キャッチャーの人か？
違います。外野です。
外野で誰だ？
ドラフト1位で、
うん。
福
留？
あ、正解。
あ
ー。2002年で松井の三冠を阻止した選手って言おうとしたんですけど、福留でーすっていう。っていうことらしいですよ。つまり、高谷さんも2問とも不正解です、これは。以上、長々と失礼しました、モンドアイってことでね。
ありがとうございます。
ありがとうございました、わざわざ。
そんなもん。
はい。
メンクさんが覚えてるかどうかよね。
あ、そうですね。本人に出したいですよね。
そうよね。
あ、じゃあ、近いうちに出しましょう。もう一回。
はい。
近いうちにメンクさんを呼び込み、はい、ペロリズムさんから溜まった問題をメンクさんに出して、うん、じゃあ、例えば10問にしましょうか。10問出して、うん、5問正解できなかったら罰ゲームにしましょう。うん、
はいはい。
どういう罰ゲームにするかっていうと。じゃあ、罰ゲームは、じゃあ、罰ゲームも決めておきましょう。
うん。
じゃあ、奥さんと初めて、そういうことした日の話をするってのどうですか？
興味あるか？
俺はある。
あ、そうか。
そう、俺のみあるかもしれない。いや、でも、べっちゃんもあると思う、多分。
あ、ほんと？
罰ゲームどうしようかな。メッグさん、デメリットでしかないですからね。エムライズ出演が今のところ。その6問以上正解したらなんかプラスがあるのかって言われたら別にまだ掲示してないですから全然。じゃあ6問以上正解したらなんか次回じゃあメンクオフの時はおごりますよ僕が。じゃあそうで5問以下だったらメンクさん罰ゲーム。
マジ恋愛話1個やね。
マジ恋愛話1個。じゃあそうしましょう。ただ、だからこれあれですよ。言うてもピロさん次第みたいなとこあるんですよ。すげえ簡単なの10個出されたら、もう負けちゃうんで、で、いい感じに5問ぐらいになる、5、6問ぐらいになるところをちょっと狙った問題を、ピロさんには考えていただいて、10問溜まった段階でメンクさんを呼びます、じゃ
はいはいはい。
そう。ピロさんから10問溜まったよってメールが来た段階ですぐにオファーかけるんで、うんその日の週のゲストは、もう誰が来ようが何と言おうが、メンクもプラスで。そう。もともと呼んでるゲストがいようが関係なく、メンクも来いっていう形で、こう、メンクさんも呼びますから。はい。で、
行きましょう。
で、その人全然メンクさんのこと知らないのに、いきなり問題出されるみたいなことありますからね。私どうしたらいいのよ、この時間みたいになりますから。はい。まあ、別撮りで。ゲストさんととりあえず終わった後に、はい、よし、撮るぞ、メンクつって番外編を撮りますから、じゃあ。そう、メンククイズコーナーつってね、やりますから。うん、それで、それしましょう。
はい。
はい。よろしくお願いします。ってことでね。
はいはい。
はい。
喋り。
終わり方忘れたらこれを使えばいい。この技使えば終われる。泊まり系系バスロン
M ラジ。
はい、どうも M ラジです。タケです。
ブライトです。
はい、先週皆さんコントレール本命に出しましたでしょうか。まあ1.1番なんかあれやね、なんだっけ、単勝支持率はディープ超えてるんですね。
あ、そうなんですか。
うん、ディープは 79% でコントレール 85%。
なるほど、その割には危なかったですよね。
まあね。でもあれだよね、1.0 っていうのはないよね。なんかね、JR プラス10かなんかでね、単車なんか100円っていう配当にはなんか10円がプラスされるから。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、あの、期間中だけなのかもしれへんけど、ちょっとわかんないけども。
じゃあもうあれなんだ、テーモオペラ王、ラスカルスーツか、ナリトットプロドのワイド3点とも全部100円はもうないんだ。
ああ、そうなんだ。まあ、そんな大人気のコントレイル君ですけども、まあ、理想は負けますので、よろしくお願いします。
俺も危ねえと思うな、ジソン。マジで。マジで危ねえと思う、ジソンは。本当に。いや、今まで生涯一番きついレースだったからね。
そうですね。
うん、だってほら、ディープだってさ、やっぱ菊花賞が一番きつかったと思うよ、レースとしては。
うん、
だから反動出てハーツに負けたと思うんだよ、
うん。
うん。だからそういう感じだと思います。
そう思いますね。
はい。
じゃあ、とりあえずこの番組を進めていきましょうか。ね、この番組は今今の吉田発見さん競争馬の法則である M の法則をもとにグライドには達成の3人が競馬予想を繰り広げたおうというラジオ番組です。もうちょっとしたら9年目え8年目9年目かに入りますか。
あ、そう、9年目になるんですよ。
いよいよ2桁が目の前に来ましたね。
確かに10周年やばくないですか、
ね、本当にいよいよ来ましたよね。
でもまだまだまだでも遠いですよね。まだもう2年ありますから。
あ、そこそこそこ。
そうそうそう。9年目だから。
そうだね。
はい。
まあ、とりあえず10年は頑張っていきましょう。
ちょっと待て。10年で終わる気満々じゃねえか、この野郎。
いや、終わらないけどな。まあ、その前で体がもう強いんだけ
ど。まあ、そうですね。僕、あの、まあ、
もうだって10年から俺50年だ
よ、ほんまに。確かにね。
そうだよ。
だって僕も20代だったから。
そうよ。
そうそうそう。いや、僕はまだあともう20年ぐらいいけると思いますけど、
うん、
どうなんですかね。
まあまあまあ、とりあえずできる限りはやりゃいいや。
いや、だから拓也、いや、一番危ないのは拓也さんの不祥事ですよ。だからやっぱりこのこんだけ世の中がね、いや、だからほら、東出的なやつですよ。東出的なやつ。
別に、こう、例えば、俺が見つかろうが何しようが、M8 には関係あれ
へん。わかんないよ、わかんないよ。いや、そのほら、相手の女から、なんかこうさ、いちゃもんつけられてさ、変な男出てきたみたいなあるかもしれないじゃん、ほんな。でな、そうそうそう。で、なんかもう、見たことねえような場所に隔離されるみたいなさ、こう。でもおい、ネットも繋がんねえよみたいなさ感じでっていうだったらもうさ、あれ、高橋さん連絡取れないなみたいなことになりますからね。本当に
大丈夫そうだったらまた2週後には復活するよ、そん
な。なんで逃げ出してきてんねん。その間誰、じゃあその間代打でじゃあ出てくれる人募集しますけどね。じゃあ
はいはい
はい、毎週じゃあ俺はさゆさんとやるわ。じゃあ、
あ、分かった
分かった。いいんかい、それはいいんかい。
まあな、モノマネ分かってないから
。モノマネだけやってるかいなって。じゃあもう競馬関係でしょ。巻き棒のモノマネとかやりますか。馬つながりで、ね、負けないのにっつってね、犬山犬子のモノマネ。はい、ニャースの声でおなじみ犬山犬子ですけど、はい、金田智子とかのモノマネやりますけど、声優の。
もうええわ。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー。第162回天皇賞秋になります。東京の芝 2000m で行われるレースとなっております。思い出の天皇賞秋は何ですか。
カンファーベストが5着に負けた。
フル。
でも2003って自分的には全然新しい側なんですよ。
まあ、僕もね、一番、まあ、難しいな、衝撃、まあ、マクイーンの膠着と、あと、まあ、マーベラスサンデーが負けたのかな。
あ、マベさん勝つと思ったんですか。
勝ってほしかったかな。
あー。
うん。
まあ、しかも4ですしね、しかも。
そうですね。
2とか3ならまだしも。
うん。
あんだけ、 ゴニョゴニョしたローレルにも刺されちゃいましたからね、最後。
そうそうそうそうそう。あのリズムでもやっぱりストレスの方に負けたか、みたいな感じね。あ、そんな感じかな。あとは、まあ、秒早いで負けたぐらいかな。
まあ、あれも怪我でしたもんね。
そうですね。うん。まあ、そんな波乱の多い天皇賞秋ですが、とりあえずじゃあ、金曜段階の、人気いきましょうか。
はい、お願いします。
はい。はい、もう一番人気ね。まあ、とりあえずダントツになってますか。9番アーモンドは 1.4 倍。2番人気、まあ、ちょっと落ちましたね。7番クロノジェネシス 6.0 倍。3番人気はもう10倍になりますか。ダノンキングリー 12.2 倍。で、4番人気が、ダノンプレミアムが 13.1 倍。で、5番人気がですね、こっちか。6番フィエルマン 13.3 倍。で、6番人気が、サイルチのブラストワンピース 15.8 倍ということになりますが、7番人気になるともうだいぶ上がっちゃうの。あ、奇跡が17、18倍。ですね。でもその後もちょっと間が空いちゃって、スカーレットカラーの49倍という感じになっているオッズですね。うん、まあまあまあ、こんな感じでしょうかね。
はい。
はい、じゃあ、お互いの本命いきましょうか。よろしいですか？
はい。
はい、じゃあ、お互い本命で揃いました。いきましょう。せーの、ドン。
最低だな。ほんと最低だと思う、この番組は。マジで最低だと思う。本当に良くないと思う。散々みんなに、M だ、M だ言っといて、これか。
君先週コントレール言ったから変えなよ。
いや、じゃあね、もう。違う、しょうがないのよ、もう。
そうだよな。はい、じゃあ本命で揃いました。ブライスさん本命、アーモンドアイ。タクヤも本命がアーモンドアイというふうになっております。どっちからいきますか？
俺。
はい、どうぞ。
休み明け、東京、外目の枠。中等数、以上。
はい、ありがとうございました。
はい。
まあ、まあ、そんなとこかな。ね、とりあえず僕、最近やってる、まあ、短めの距離からのってなってくると、まあ、切れないかっていう感じですよね。で、まあね、タイプであったりとかっていうのは、まあ、ちょっともう分かんないけれども、まあ、能力落ちっていうのも、そんなに大きな能力落ちもまあ見られないし、まあ、今村さん言ったみたいに、この頭数の外目の枠でスムーズに運ばれたら、まあ、とりあえずは仕方ないかなという気配です。まあ、多分タンデってなると、ここの期待値がこの馬の最後の場面かなとは思います。以上でよろしいですか？
だからまあ、そうっすよね。だからもし負けるとしたらもうガチで負けるしかないと思う。だから本当に、
うん。
なんだろう。だからこの間適正はだってもう100点だから、
うん。
もう能力がめっちゃ落ちてるかしかないと思う。
うん。
もし負けるとしたら。
そうね。
でもその気配は今のところないので。
そうですね。
もうでも、まあ何度も言うけど、これリスクヘッジみたいなものなんですよ、僕的に。僕別にアーモンドアイ好きな馬でもないから、うん、別に負けてもいっちゃいいんですよ、別に。
うん。
だから、例えば黒のとかの方が好きだから、馬としては。
うん。
別に黒の勝ってくれたら勝ってくれたら、よっしゃーって感じなのよ。
うん。
だけどアーモンドアイ20枚してるから、もう完全にリスクヘッジしてんだよね、完全にこれは。これに関しては。だもうなんかもう発症もされても、結局、もう、なんか前ツイッターにも書きましたけど、もう今から10勝しようが20勝しようが、問題が。
うん。
もう有馬で負けたって事実はあるわけじゃないですか。もう高校と。
そうね。うん。
ってなるともう最強馬には永遠になれないじゃん、こいつって。
うん、そうですね。
いや、わかんない。みんなの世の中的にはわかんないけど、もう俺たちの中で絶対最強馬にはなれないじゃん。
うん。
有馬の惨敗と、ちょっと一回頑張った後にグランアレグリアには簡単に負けちゃうっていうのを見ちゃうと、うんうん、もう、最強馬にはなれないじゃないですか。
うん。
だから、もう別に8個勝とうが9個勝とうが、別にね、北高たる前が G1 10個勝とうが、別に俺の中でダート最強馬じゃないのと一緒で、うん、っていう認識なんで。
そうですね。
そう。だから別に勝ちたいとこ勝てばって感じになってきたから。
うん。
うん、
まあそうなりますわな。
そうそうそうそう。
うん。まあそれでいいと思います。とりあえずここはまあ切れないでしょうというとこですね。
はい。
はい。じゃあ対抗以外行きましょう。
早いな、今日。
早いな。こっか。分かれるのかな。
いや、あんま分かれないと思うけどな。
よろしいですか。
はい。
はい、じゃあ太鼓イカで揃えます。いきましょう。せーの、ドン。
うーわ気持ち悪っ一個だけじゃん、ずれてんの、印。
うわ、そう、まあ、そうか。
これは気持ち悪いですよ、本当に。
もう、こう、まあ、もうしゃあないね。今度は初めてやな。
うん。
はい、じゃあ、対抗一回いきましょう。ブライさん対抗、ダノンキングリー。黒三角、ダノンプレミアム。以下、白三角、クロノジェネシスで、星印にスカーレットカラー。拓也が対抗、ダノンキングリー。黒三角、ダノンプレミアム。白三角に2頭、スカーレットカラーとクロノジェネシスと、全く一緒になってます。
いや、びっくりした。
はい、
まあ、なんか1頭ぐらい違うのかなと思ったんですけど、
もうさすがにちょっと気を照らうような感じもなくなっちゃった。
結局このクロノとスカーレットの順列も拓也さん的に期待値の問題でスカーレット上にしてるだけで、
まあそういうこと
ね、別に能力だったら黒のじゃないですか、どう考えたって。
まあ、断
そう。だから俺も、だからそれとですよ。だから完全に、スカレットもいいなと思ったけど、まあ黒のが強いしなと思ったから上にしてるだけで。
うん。うん。
だからもう、ほぼ一緒ですよ。
一緒ですよね。
うん。
じゃあまあ、お互い仲良くダノンキングでいきましょうか。
これは、だから去年の毎日王冠みたいなイメージで、だ休み明けで、うん、ってことですよ。
そうですね。
はい。だまあ、安田、まあ、ちょっと安田も情けなかったんですけど、ただ、まあ、ダノンプレミアムと、に比べたら、まあ、センターまだあるかなと思ったんで、若干。
うん、うん。
だまあ、上に取ったっていうだけで。
うん、まあ、そうですね。うん、まあまあ、そんな感じです。結局、休み明け、ショート数でね、別に下げて、よう挑んでもいいし、まあ、この前、別に変な話に逃げたら、休み明けにゲーマーっていう技も使えるし、絶対走ってくるでしょ。
まあここしかないですよね、だから逆に言うと。
と思いますね。はい、じゃあダノンプレミアムいきますか。
はい、僕は一応その香港で結構無理して頑張ってたんですよね。道を歩いて結構勝ちに出て3着、
うん、
であれがいいなと、強いなと思って、あの安田でも買ってたんですけど、結局反動か分かんないですけど、まあ感覚がちょっと詰まってたか分かんないですけど、まあこれ負けちゃっての休み明けなんで、
うん、
でまあ去年も一応2着はしてるんで、
うん、
まあだからまあ香港ぐらい走ってくれればって感じじゃないですかね、別に。
そうね、あ、香港で、あれな、オーストラリアな、これな。
あ、オーストラリアか。
まあそうですね、おそらくそこそこ高速になってくると思うのよね。でまあ、この馬は多分量刑やと思うから、まあ、外目の枠でまあスッと先行で外目に馬がいなければ多分それなりに走ってくるでしょうし、まあ、去年の天皇賞秋マイルチャンピオンシップの内容とかを見てると、まあ、スピードだけであれば、まあ、おそらくそこそこ崩れずに走ってこれるはずなので、今年は多分ね、かぶせてどうのこうのっていう馬も出てこないでしょうから、まあ、そうなればやっぱり量的な感じのこの馬も普通に走ってくると思うので、まあ、人気も程よい人気やと思うので、まあこれも切れないですよね。
うん。じゃあ、炭焼けなら切れないですね。
そうですね。じゃあ、先にスカーレットからいきますか。
はい。
これじゃあ僕の方が高いから僕からいきますか。
はい。
うん。まあ結局ひねるってなってきた時に出せる馬はもうこれしかいなかったんやけども、これもな、まあだから変な話、表にもちょこっと出てるしなと思ったから、なあ、まあだからもう上3頭でもいいのかなと思ったんやけども、まあ一応ね、最近僕が使ってるそのマイル適正どうのこうののスピード活性っていう意味で考えると、まあこれが、まあ穴目の中では一番パターンとしては面白いと。ね、前走、まあ1008打ちどん詰まりで、まあスピード感あったし、まあまあグイグイ感は私はあったし、今回まあ延長で外目の枠で、まあ枠はもうちょっと打ちの方が良かったかな、この馬から。
まあそうですね、打ちの方がいいでしょうね。
ね、まあでも、12対1そんなに関係ないし、おそらくそこそこ後ろから行くやろからね。まあ、だからスピード活性ある分、どんどん突っ込んでこれるなら多分こういうタイプでしょうし、まあ前がちょこっとやってくれて、少しで上がりがかかってくれたら突っ込める余地があるのかなっていうので探したのがこれだったということですね。村さんどうですか？
はい、これはまあ、クイーンステークスちょっと舐めてたんですけど、まあ挙動がすごい良くて、
うん、
久々にやっぱりエース的なグイグイ感感じたし、まあ、まだ走れるなっていうのあったんですけど、うんうん、まあだから多分府中牝馬とか言ってた方がいいかなとは思ったんですけど、
うん、
まあでももともと有馬でも勝ってた馬だし、まあ、去年もエリザベス上杯まですごい良かったし、
うん、
まあある程度ポテンシャルを買ってる馬なんで、
うん、
感覚もちょうどいい感じなんで、まあ飽きすぎずって感じで。
そうですね、
はい、だからまあまあまあこのぐらいのメンバーだったら3ぐらいあってもいいかなと思ったんで。
そうですね、
はい。
まあ、ちなみに僕らこの馬お菓子の時点からどうするとかって言ってたぐらいの馬やからね。
そうですね、いい馬でしたからね、
うんうん、はい。じゃあラストクロノジェネシス、
はい、
どうぞ。
はい、僕はその別に東京どうとかっていうのは別に何とも思わないし、その、うん、ミチュアルじゃねえととかハイペースじゃねえととかってのは一切思わないんですけど、
うん、
ただ僕はその宝塚買ってもう完全にやりきった後ってのが嫌ってだけで、
うん
うん、僕は L だと思ってるんですけど、
うん、
だからまあ休み明けでリセットしちゃえば別にいいっちゃいいんですけど、うん、ただまあ、例えばその重いとこが走れる軽いとこ走れる、うん、だから別にどっちも走れますわ、クロノジェネシス。だけど、うん、じゃあアーモンドアイと対戦した時にどっちの方がいいですかって言ったら、まあ重い方がいいじゃないですか。その相対的な問題で、
うん。
ってなった時に、だからやっぱりアーモンドアイっていうのはもう本当東京1006から2000のもう特化型みたいな馬じゃないですか。もうそこにピンポイントで適性が合ってるっていう馬だから。
うん、
だからそこで休み明けでフラットで、しかも、クロノはある程度こう頑張っちゃった後で、アーモンドアイは一番人気2着の後って考えたら、
うん、
まあアーモンドの方が上かなと思ったっていうことですよね。
うん。もうだからまあ、まるっきり同じだよね。能力値っていうのを考えたら、まあ僕の中ではもう若干、黒の方が上かなっていうのはあるんやけども、
はい。
もうこれもまるポブラシさん言われたみたいに、結局アーモンドアイが一番パフォーマンスを出しやすいところに対して、臨戦もいい臨戦を踏んできてると、
はい、
そこへ向けてクロノジェネシスはやっぱり2000メーター2200メーターっていうところの距離を使ってきてるので、その臨戦的な面でいくとやっぱり若干そのスピードのなんていうの適応能力に対しての、マイナスはアーモンドから比べるとやっぱり歪めないかなとは思うのよね、
うん、
でもちろん、なんだっけ桜花賞32秒9、クイーンカップ、クイーンステックイーンカップか、33秒いっちゃったっけな、ものすごい足使ってきてるまで、もうそもそももうバゴって言ってる時点でもうナンセンスだと思うから、僕も小林さんと一緒で、2000メーターの適正、上がりのどうのこうの、道割れがどうのこうのっていうのは、全くどうでもいいことだと思ってるから、
そう、だ例えば別に、アーモンドいなかったら別に20までもいいんだよ、別に、臨戦次第だったら別に、20までもいいんだよ、だけど世の中の人って適正しか見てないから、うん、東京広いコース、ペースがとかって言って、消すかかんない、白三角にするかわかんないけど、
うん、
だけど別に、アーモンドいなくて、別にこいつがいい臨戦で踏んできてたら、別に20までしていいのよ。てか、むしろ20までしたいぐらいなのよ。
う
ん、
そうそう。
馬単体としては。
うんうん、
だけど、やっぱ宝塚であんだけやって、で、アーモンドアイが、もっとより感覚上げてからの1006から2000っていうのがあって、っていうのがあると、まあ、トータルで見たらアーモンドかなっていう話で。
そう、そうなってくるね。そうすると、だから期待値的にちょっとこう下げざるを得ないという位置づけになってしまったっていうだけであって、まあ別に、ズドーンって来られたところで、ああ、そうなんかってなれるぐらい。
まあまあまあまあまあ。
まあそのためには一応ね、最終の2人ね、黒三角で印打ってるっていうところだと思いますね。だから決してこの馬が弱い境に4番手とかね、5番手にしてるわけではないっていうことで。
そう、能力だけで言ったら別にアーモンドと同じぐらいでいいと思う
んですけど。対等で、うん、対等でいいと思うんで、はい。あくまでも M 的な臨戦でっていう意味でちょっとご評価されたっていうだけですね。
そうですね。
はい。ということで以上なので、それではまあ、パパパッと行きましょうか。
早い。今度早くなると。
はい。じゃあ、ブラストワンピース。
いや、もうこれ宝塚でがっかりしたからもういいやっていう位置ですね。
そうですね。まあ、一応核は持っとるけれども、まあ、最内どうのこうのっていうのもちょっと一瞬考えたけども、まあまあまあ、実ぐらいの前だなと思ったので。
まあ、逆に言うと中等数だったからちょうどいいかなぐらいの感じですけどね。
まあね、でも
ちょっとやっぱり東京2000って感じでもないしね。
うん、まあそうですね。 じゃあ、カデナ。
ああ、これは、まあ、これのレースが G3 だったら勝ってるかもしれないですけど、
うん、
まあ G1 だとちょっとね、まあこの馬多分ね、うん、まあでも東京って感じもしないですけどね、もうちょっとやっぱり上がりかかるとこの方がいいと思うし、うん、まあでもこいつも出遅れ癖あるし、まあ、単純にきついとは思いますね、物理的に。
うん、そうね、ちょっとね。
はい。
はい。ダイワキャブに。
これはまあ LK でバランスオブゲームなんで、まあ激走後は無理だろうっていう話ですね。
はい。ありがとうございます。はい、ウィンブライト。
これはもうなんか、別に来たら事故。だからその。
僕ね、これが一瞬考えたのは、うん、
いや、考えるのはいいと思いますよ、別に。
結局何だっけ、祭りだゴッホのほら、ここ走らないだろう4着だって。
ああ、起点の4着がありましたね。
うんうんうんうん、
で、次みんな有馬買って外すのね。
そうそう。
ざまみろでしょ。あ、起点じゃない。JC でしょ、JC。JC で4着来たんだよね、休み明けで。
あ、そうか、JC か。
そう、オールカマー勝った後に、起、う、点、ん、スキップして JC 来たんだよね。
あ、ほんで、
4来た。4来て、人気より走って4来て、うん、で、いや、じゃあ得意な有馬ならって言って、去年勝ってるし、飛ぶっていうね。ざまみろっていうね、分かってんだよ俺たちみたいな感じで、
まあ、一瞬するとそれ考えたんやけどね、まあ、それでもやっぱ4かとか思ったからね、まあ、とりあえず落としたんやけどね、じゃあフィエルマン。
あ、これはね、あのめちゃくちゃ悪いってこともないんですけど、こいつの場合はねやっぱりね、うん、1回叩きたいっていうのもあるし、あとやっぱり2000はちょっと、うん、あのスピードが足りないっていうのもあるので、
うん、
うん、そうですね、多分、まあ、もともとディープで感覚かけていいっていうタイプだと思うし、まあ、春天で来てるんですけど、このままやっぱりちょっと上がりかかった方がいいと思ってるので、その、秋天とかのスピード勝負ってよりかは、まあ、ここである程度、5、6着ぐらいした後の有馬の方がいいかなってイメージですね。
うん。僕はこれずっと言ってるけれども、アルワイン強化版やと思ってるんで、
はいはいはい。
いい臨戦を踏んできたら僕は全然大丈夫と思ったんやわ。はい。高速馬場でも。
はい。
でもやっぱりいい臨戦踏んでないのよね。
そうですね。
うん、だからそこかな。それだけがちょっときつい、かわいそうだなと思って、このまま、なんていうの、鮮度大事にしてる割には一回叩いた方がいいタイプやろ。
そう、変なんですよ、こいつ。
まあ、ちょっと変よね。
そう、だからその、ワグとか、その、なんかダノン軍団の軽さみたいなのはそこまでないんですよね。その、うん、スピードのせいなのか分かんないけど。
うん。
一回叩きながら、やや感覚開けるみたいなのが一番いいっていう。
そうね。うん。
そう。
言い訳ないけどね。
そう。
はい、じゃあ、奇跡。
これはまあ、なんていうのかな。まあ僕はもう短縮はいいかなと思って、もう今ちょっと体力バカみたいな感じの馬になってると思うんで、
うん、
うでもうなんか延長とかまくりとか、そういうとこでいいかなと思ってるんで、うん、短縮で後ろから行かれちゃって、うん、後ろから刺すっていう馬じゃもうないから、
うん、
まあ、よっぽど緩んでまくるとか逃げるかっていうぐらいしかないと思うんですけど、
うん、
まあそういう展開にならないと思いますので、
うん、そうですね。
まあ今はだから、まあここ負けだと有馬とかだったら勝ってもいいと思いますけど、
うん。
うん、そういう感じですね。
そうですね。まあ、これ言い出したらもうフィエルマンも買わなくならなくな
る、ね。そうですね。これとフィエルマンかって言われたら絶対フィエルマンの上だから、
うん。うんですよね。
そうですね。やっぱ機動力の面では、うん、ね、やっぱり、ディープには負けちゃうでしょ、うん、どう考えても。
と思いますね。はい、じゃあラスト、次男坊。
あ、次男坊か。まあ、別にめちゃくちゃ悪いってこともないんでしょうけど、うん、まあ、別に単純に強くないと思ってるんで。
うん、まあそうですよな。
うん。まあそれ言ったらいきなり能力論かよってなっちゃうんですけど、まあでもこれはだからカデナと一緒で、ちょっとやっぱ足りないかなっていう G1 だと。うん、
そうね、さすがにね。
うん。
うん、まあこの辺言い出したらもうちょっとどうしようもなくなってくるからね。
そう、
例えば破綻があった時の3とかって考えてもけれども、そのキングリーに、フィエールマンにクロノに、奇跡にアーモンドアイにダノンプレミアムにそれなりの能力を持った馬が、何4とも5とも6とも破綻しやんことには席が開かへんわけやから、
それにで、そのうちの3、4とかもう休み明けで来ちゃってますから、
そうのそのそうそうそうそう
ってなるとやっぱきついですよね。
きついですよね。
うん。なんか使い詰めて、もう激走後でとかって、なんか、あったんだったらまだ、こう、ちょっと考えますけど。
うん。
まあ、考えないっすけど。考えないけども、でもまあ、 それすらなくて、みんなフラットな状態に出されちゃったらきついでしょっていう感じにはなると思いますけどね。
そうですね。だから今回はさ、その何、アーモンドアイがその頭になるのかならないのかだけだと思うな。
そうですね。
そうすると馬券はそこそこ取れるんやけども、2位になった時にどれだけ馬券でカバーできるかできんかなるよね。
うん。
これは2人とも取りに来てるから当たりそうやね、さすがに。
全く同じですね、印。
全く同じやしね。序列もほぼ一緒やしね。
いや、黒のがめちゃくちゃ強くなってるぐらいじゃないですか、あるとしたら。
まあそうでしょうね。
だってダノンと、多分ダノン2頭とスカーレットに関しては1はないと思うんですよ、アーモンドより。
うん、
で、クルノの場合は適正面で下げてるだけであって、能力面で下げてるわけじゃないから、もし本当の頭って意味だったら、クルノが1でもいいと思うんですよ、別に。
そうですね。
そう。だからまあ、何かにやられるとしたらクルノだけで、だ9割ぐらいはもうアーモンドでいいと思うんですけど。
うん。そうかね。まあ、そういう意味では3連単の頭のところに黒のだけ入れとくっていうのもありなのか。
そうですよ。だから、黒の1アーモンド2で3着になんかバーって流すとか。
うんうんうんうん。
か、黒アーモンド1でもう2と3にあの4頭5頭バッ、ちょっとバッて入れる、うん4。4頭ぐらい入れるかぐらいで、ちょっと点数少なめでぐらいでいいと思いますけど。
うん、まあそうですよね。
うん、
まあだからもうまさにその通りともね、能力面で下げたわけじゃなくて、適正面で今回、適正というか、臨戦面で下げたっていう、ね。
タイミングとかの問題で。
タイミングだけでね、うん。いいと思います。これは多分、さすがに当たるでしょう。
はい。
はい、じゃあ、おさらいします。ブライさん本命、アーモンドアイ。対抗、ダノンキングリー。黒三角、ダノンプレミアム。以下、クロノジェネシス。星印にスカーレットカラー、拓也本命アーモンドアイ、対抗ダノンキングリー、黒三角ダノンプレミアム、以下白三角にスカーレットカラーとクロノジェネシス、
一緒やないかーい。
はい、もう同じ印でーす、はい、全然、打ち合わせもしておりません。
そうしてないからびっくりしてるんです。
はい、
はい、
ではエンディングいきましょう
って思うじゃないですか。
はいはい、
コーナー行ってもいいですか。
いいですよ。
はい、じゃあコーナー行きたいと思います。
はいはい、
あなたの思い出の馬、イエーイって言っちゃいけないコーナーだった、ごめん。これ言っちゃいけなかったですね、すいません。
そうですね、
はい。お久しぶりですかね。
ほう、
はい、一通いただいたので紹介したいと思います。
はいはい、
あ、ちなみにこのコーナーですね、あなたの思い出の馬、まあそのままなんですけど、あなたの思い出の馬を教えてっていうコーナーですね。はい。
うん、
で、逆に、こういう馬はどんな馬なんでしたかっていう、僕たちへの逆質問のタイプでも OK っていうコーナーでございます。
うん、はいはい。
はい。じゃあ、いついただいたので紹介したいと思いますよ。
うん。
ラジオネーム日暮らしさんでーす。
ほう。
はじめまして、初投稿です。
はいはいはい、ありがとうございます。
最近ツイッターでフォローされてましたね。
あ、そうなんや。
はい。
それはちょっと僕も君見てみてくれてちゃんとしてるか大丈夫かな。
ブラピーさんの将棋ネタ楽しく聞かせていただいております。
はい。
あ、そうなんですね。藤井猛、千葉良子、和田明、はいはい、藤井システムが好きな定石マニアです。千葉良子、和田明。はい。とあるサイトで将棋の生放送もしていましただって。へえ。じゃあ、日暮さん結構将棋強いのかな、お好きなのかな、だいぶ。さて、思い出の馬ですが、僕の中での史上最強馬、アグネスタキオンです。だって。
はいはいはい、はい。
2000年2歳レコード、かっこ当時は3歳表記を連発した黒船、札幌2歳ステークスでタガノテイオ帝王者に勝って2歳レコードをマークしたジャングルポケットと、最強世代という声が上がってきた中でのラジオ短波、はい、2歳ステークス。
うん。
直線で早々に黒船が脱落してタキオンが持ったまま突き抜け、ジャングルポケットが追い込んで2着と当時は鳥肌ものでした。弥生賞はタキオンが出るなら他へ行くということでショート数でしたが、ミチュアルでの落勝。サツキ賞ではジャングルポケットがスタートでこけてなければどうなってたか分かりませんが落勝でした。サツキ賞を最後に怪我で引退しましたが、怪我をしてなければ三冠を取れていたのか、お二人は歴代の馬の中でどれくらいの位置にいたのかなどお話を聞かせていただくと幸いです。 では将棋ネタも含めて楽しみに聞いています。これからも頑張ってください。
はい、
ね、アグネスタキオンどれくらいかっていう話なんですけど、
レベル、
レベル難しいですよね。
ダービーは取れたかもしれないよね。
ダービーは取れたと思う。だからキックはきつかったかなとは思う。自分の中ではやっぱり完成度がすごい高かったってイメージがあるんで、
うん、
やっぱ血統的にも、
うん、
お兄さんがアグネスフライトだから、うん、まあアグネスフライトの強化版ってイメージだと、
うん、
まあダービーまでは取れたと思うんですけど、
うん、
まあキックは何かにやられて2位ぐらいかなっていうイメージ、2か3か、
うん、
ってイメージですかね。
そうだね。僕はやっぱり皐月賞の内容はあまり評価してなかったよね。
はいはいはい。
やっぱり多頭数になって着差詰められたって考えると、やっぱり L なんやなと思ったから。
うん、まあ L でしょうね。
だから、なんていうの、小判に出ていった時にどうなったんかなっていうのはちょっとあったかな。
うん。一応、今井さんが、その皐月賞でジャンポケが出遅れてたんですけど、
うん。
その、一応ほら、ジャンポケ出遅れてたからっていうのは、ジャンポケ3じゃないですか、皐月賞。
うんうんうん、
で今井さんが出遅れたことによって外の外伸びのところに流れに乗れたから3に来れたって書いてあって、なるほどなと思って、
うん、そう言ってたよね。
うん、
それ僕も覚えてるわ。
ジャンポケ対タキを見たかったですけどね、ダービーで。
うん、そうだね。
意外と
トニービンが勝つのか、
そう
サンデーが勝つのか、
ね、意外と詰まってた可能性もありますけどね。
あ、差はな、
そうそうそうそうそ
う、
だから結構タキオン圧勝感あったけど、いやジャンポケもそんなことねえぜってのあったから、やっぱりジャンポケってね、やっぱラジオ短波だったらやっぱり中等数ぐらいだから、まあまあ、でまだトニービンの方がやっぱ成長力遅いと思うんで、って考えたらこの半年ぐらいで逆転があってもいいじゃないですか。
そうですね。
そうなんで、だどうなってたのかなって見たかったですよね、あれ本当に。タキオン対ジャンポケ。
そうね、ダンツフレームには負けへんやろけどな。
ダンツはだから3でしょうね、だから結局、
うん、
あの出てたら、
うん、
だタキオンとジャンポケどっちが上だったのかっていうのは見たかったなっていう。
そうね、それは
だダンシングから4着だし、黒船ボンキングが5着で黒船6着ですわな、これは。
強さのレベルで言ったらでもどれぐらいの馬なのね。
どうですかね。
富士奇跡とじゃあタキオンとどっちが強いと思う？
うわー、いいとこだな。いやー、むずいけどな。でもタキオンじゃないっすか？
あー、なるほどな。
あの量って意味で。
はいはいはいはいはいはいはい。
富士奇跡はやっぱりあのタキオンに比べたら C の方っていう感じなんで。
そうやな、まあ、難しいよね。
やっぱり、でもまあ似た馬ですよね、富士奇跡とタキオンって結構、うん。
本番は富士奇跡、前哨戦はタキオンって感じかな。
ああ、なるほどね。
うん。
でも日暮さんにとっては史上最強馬なんですよ。
ああ、なるほど、そうなんや。
そう。だそうなると、やっぱりそういう意味だとちょっとエムラーのせいなのかもしれないけど、若干評価は低いかもしれない。
ああ。
そうそうそうそうそう。やっぱなんか完成度で勝ってきた感じがしちゃってるから。
そうやね。
そう。だ結局コントレイルだって、あんだけトースポイで離して、見せても、
うん、
結局喫下賞は鼻差とか首差なわけじゃないですか、首差？
うん、うん。
そういうイメージですよ、タキオンも。だから結局。
そうね。
そう。ラジオ短波であんだけ強くても、喫下賞頃にはっていう感じのイメージだったんで。
うん、そうなんだ。だから量的な馬はやっぱ相手言われたら勝ち方がえげつない高いな。
はいはいはいはい。
うん、だからやっぱそう見えちゃうよね。
そうそうそうそう。
そういう意味では、あれよね、ダービーでジャンポケとどうだったかちょっとわからへんよね。
そうだ、いい勝負してたとは思いますけど。
かもしれんね。うん、そうだよね。あれ、この年の菊花賞はね、何や。
マンハク、ハンタンカフェ。
ああ、マンハッタンカフェ、そっかそっか。
2着、マイネルデスポット。
デスポットやね。
3着、エアイミネム。4着、ジャングルポケット、5着、ダンツフレームでございます。うん、
でも可能性は見せてたらうまいけどね。
だ結局、多分、その、やっぱ奥のなさみたいなのを感じちゃうのは母父かなと思っちゃうんですよね。だコントレールも、だからブライドルズソングじゃないですか。
うん、うん。
で、 タキオもロイヤルスキーとかでしょ。
うん、そうそうそうそう。
これもナスルーラーで、
うん、
やっぱりなんかスピード S みたいな、なんか早熟みたいな、こうちょっとイメージがあるのでね。
うん。そんなとこですかね。
そんなとこですかね。
はい。
え、どれくらい、まあ、富士奇跡ぐらいでいいんですか、じゃあ。歴代で言ったら。
まだ富士奇跡もなんかどれぐらいって言われると難しいけどな。3000になっちゃうからな。ま
あ、そうなんだ。あれ、4000、4000ね。
4000、4000もんだからな、うん。どうでしょう。量的な感じで。強かった時の黒船とどっちが強いかよね。
あー。黒船もやっぱダートっていう裏技がありますからね、あいつの場合は。
まあまあ、そうやな。
そう。やっぱり、芝だったらまあタキオンでいいと思いますよ、別に。
うん。
うん。黒船もやっぱダートがすごかったから。どうですかね、芝で言ったら。ある程度、こう、現役を全うした馬で、コバぐらいまで行ってて、
マーベラさんでぐらい？
ああ、いいとこですよね。強さで言ったら、うん、タイプはちょっと違うかもしれないけど。
うん。
まあ、安倍さんぐらいはあると思います、全然。
うん。
まあ、でもトップガンぐらいで言ってもいいと思いますけどね。
ほう。
こう言うと、竹谷さん的には安倍さんトップガンはどっち上なんですか？トップガンでいいんですか？一応。だから、タケイさんほら、マベさんひいき入ってるから。
まあな。
そう。
まあでも、やっぱり能力は、まあ、トップガンの上やろね。
まあトップガン一応4つ勝ってるから、G1。だからその、サクラローレルとか、成田ブライアンとか、本当の何、何、うん、まあディープもそうですけど、超一級って言われるとちょっと違うんですけど、
うん。
マベさんとかトップガンぐらいはあったと、まあトップガンとは言わないか。難しいな。
そうね、トップガンだったら多分トップガンは強いよね。
まあそっか、そうなんのか。
うん。うん、
だからやっぱり、
バブルとか。
バブルよりは強いんじゃないですか、バブルよりは。
バブル強いかな。
いや、バブルはやっぱり、いや、バブルも強かったけど、バブルってやっぱりこう、それこそディープサンクじゃないけど、やっぱりあの空き店一回ポンがあってからの、もうじわじわ下降戦みたいな馬じゃないですか。
まあそっかそっか。
そうなん
ですよ。丸さんが一番近いか。
タキオンの方がまだ多分、現役、まあ、L の強い馬だったから、やっぱり、
うん。
常に能力が一定値は出すっていうタイプだったとは思いますけどね。
うん。
メジロブライトのかなり強い馬じゃないですか、タキオンは。
ああ、それ、感じは似てるよね。
ブライトの強い馬だと思いますけど。
うん、そうだね。まあ、そうだね。ブライトだったら、タキオンは強いよな。
僕はあのほら、ブライト一番好きな馬つってるけど、別に最強とか言わない人ですから。僕ちゃんと客観視できますから、僕、
はいはい。
僕は自分で自分のこと客観視できますから、福田総理ばりに。はい。まあ、マメさんぐらいしときます、じゃあ。
そうかな、パソナイが近いかな。
はい、うん。クリスエスよりは弱いですよね、さすがに。
でしょうね。
シンボリクリスエスよりは。
うん。
ちょっとクリスエスって やらしたかったな、タキオ。どんな感じだったのかなと思って。
なあ。
うん、でもクリスエスと僕タイプ割と近いかなと思ってて。
うん。
ロブロイよりは強い？タキオン。
いやあ、でもなロブロイも前世紀は強かったしな。
いやあれ強いに入れたくないんだよな俺。あの3回だけじゃん本当に。
まあね。
うん。俺ロブロイよりはタキオンが強いと思ってる。だからロブロイ以上あのクリスエス未満ぐらいかと思ってる。
うん。
俺はね。
そうだから、ロブロイも神戸新聞派強かったしな。
え？
ロブロイ神戸新聞派強かったやんか。
あれもいかにも L じゃないですか。やってることが。
そうだから、そうだから L が好きと考えたら、ロブロイもタキオンもまあそんな変わらへんなら。
いや、どうかな。タキオンは L だけど、なんか純粋 L って感じだけど、ロブロイは LC っぽいからな、ちょっと。L、まとまりみたいな感じだからな。なんかこう、タキオには外からグーって両負けしそうな気もするけどな。
さすがにクリスエスよりかはちょっと弱いやろな。
クリスエスにはがちょっときついんじゃないですか。
うん。
まあ見たかったですけどね、対決。
うん。
どうなってたか。
まあそうですよね。
そう、上の世代との対決見たかったですよね、ギムレットとか。まあギムレットも引退しちゃったけど、
うん、
現役だったらね、どうなってたか。
うん。
いや
まあ、ノーレンズよりは強いね。
5倍ぐらい強いですけどね。ノーリーズの場合は何がムカつくって、阪神大商店とか普通に大宅バートラーとかに負けるあたりがムカつくから、コイントスとかに普通に負けるあたりがムカつくから、ファスト立山とかにもう弱いじゃん普通にっていう。ノーリーズはもうリンカーンより弱いぐらいですからね。
まあそうですね。
そう、
僕はやっぱりあれかな、マーベルさん、マーベルさんで一番しっくりくるかな。
じゃあマーベルさんぐらいってことで。
はい、
マベさんもだからサンデーの人は結構 L 的な馬っていうか量的な馬ですからね、結構走りも。
そうですね、うん、
そうだからマベさん参加が L っぽいじゃないですか、
うん、
L とかなんかちょっとずれてるじゃないですか、サンデーっぽくないじゃないですか。
そうね、
そうだからあれの辺はやっぱり現役時代のね感じもやっぱりあるのかなっていうのはありますけどね、
うん、そうだと思うね、うん、うん、
はい、そんな感じでございましたよ。
はい、
はい、というわけで日暮さん、
はい、
今日をもって僕フォローしますけどね、じゃあ。
はい、あの、はい、僕もさっきフォローしました。ありがとうございます。
はい、あの、将棋の話もしますんで。
はい。はい、
あの、僕、ま、でもね、言うても僕ちょっとにわかなんで、ちょっと、
うん、
それこそ日暮さんとか、その、多分、
ひたむきさんとか、
ね。そう、ひたむきさんみたいなガチ勢にはちょっと負けちゃうんで。
うん、
はい、あの、許してくださいね。あ、こいつにわかだなっていうふうに思ったとしても、うん、ちょっと許してやってくださいよ。はい、はい、というわけで。じゃあエンディングお願いします。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
僕の中でいきなり消えたランキングナンバーワンはやっぱりあれかな、ゴールデンダリアかな。
あ、そうなんですか。
なんか後ろ間にいい方だなと思って。
あれ大阪杯2着がすごかったですよね。
いや、これだって強いなと思ったからな。
あのテーマンコールのやつですよね。
そう
あのドリジャに勝ったやつ。
うん、
で普通に新潟勝ちましたからね。
そうだ
よ、うん、でそこでぱったり音信普通に
そうだったよ、ね、
なられてたんで。
うん、
うん、
あれもトニーだったっけ。
いや、あれはあのーえっ、ー、と藤木関農山です。
あ、そう、
まあシーまとまりみたいな感じだったんじゃないですか、
ね、うん。エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、まあスマはもうええか、
まあカシオペア
になりますか。
俺はサトノフェイバーで、ダウン逃げ、
いや、ね、
ダウン逃げで、
うん、
ただ古川逃げてくれるかな、頼むぞ。
ボッケリーニっていうのはどれぐらいの人気なの
?5番人気。
ランブリングアレーは
?1番人気 2.6。でもランブリングアレーは仕方ないと思いますけどね。これはもうダウンでいかにも反応するんじゃないですか。感覚開けて。
そうね、これだってレッドガランも切りづらいよね。
いや、レッドガランは買いたい、むしろ。
うん、これも人気やろ。
これ4。
あ、そうなんや。
でもカリビアンクラージュゲリーが2、3だからそれより買うでしょ。
ああ、そうかもしれんな。
そう、カリビアンなんかも弱いし。
そうか、もう一発ワイプティアーズか。
まあでも、まあ16番人気だったらありですじゃないですか。はい、買わないですけどね。だったら僕ワンダープチュックのダウンに期待したいですけどね。
じゃあ僕そうね、まあもう一発ダイワメジャーの2発目なかなかないかもしれんけど、ワイプティアーズにしようかな。
聞いたことない、ダイワメジャーの2発目シゲルピンクダイヤでしか聞いたことない。
思ったよ、あのライダー
こ、
はい、1002で頑張ったやつ、
あれでしょ、コパのリチャード。
違う
あれ
千二で
頑張ってダイヤメジャー、エピセアローブ、
うん、最近
最近、
うん、1年ぐらい前、
あーナックビーナス、
ナックビーナス、
ナ 確かに頑張ってた頑張ってた。まあこいつボバなんですぐ負けると思いますけどね。
はい。
C ねえから。
はい。
はい。じゃあエンディングお願いします。
ですよね。
はい、あ、俺か。はい。じゃあエンディングいきたいと思いますよ。
はい。
エンディングっていうかお知らせ。
お知らせ。
はい。はい、この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。はい。今回は思い出の馬いただきましたからね、あなたのね。
うん。
はい。
うん、
あとは、競馬事業仕分けとかね。あとは、競走馬プロフィールやってますけどもね。まあ、競走馬プロフィールはもう変えましょうか。トップルーツちょっと難しかったかな。
考えましょうか。
か、お題を変えるか。あ、お題っていうか、
そうですね。
まあ、お題変えちゃうか、もう全部。全部変えちゃいましょうか。うん、そうですね。じゃあ、次回まで考えておきまーす。
はいはい。
あ、オルフェーブとかしときますか。はい。じゃあ、そんな感じなんで、メールはですね、番組ブログのトップページにですね、お便りコーナー紹介というところありますので、そちらがよろしくお願いします。
はい。
あ、そちらにメールフォームありますんでね。はい。で、メールを採用された方はですね、ステッカーが欲しいという方いましたらですね、住所、郵便番号、氏名も添えてください。
はいはい。
はい。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、特に何もないブライトと。
供給量メーター見たら、いつもよりも15万ぐらい多くて、あれって思ったら、有給？
はい。
僕取ってなくて全部買い取ってもらってちょっと嬉しかった昨夜でした。ありがとうございました。
マジで5万ぐらいくれよ。俺に5万くれ。湘南の4着分くれ。湘南じゃねえや、マジックキャッスル4着分くれ。
ああ、はいはいはい。マジックキャッスル、
そう、ほらシオンステークス4着以下だったらブラピーにおごったるって言ってたし。